今朝皆さんと続けて見ていきたいのはコロサイ人への手紙一章の御言葉です。聖書をお持ちの方はどうぞお開きください。私たちはここ数回にわたってこの一章、特に3節から8節の部分からキリストの福音を生きる教会について学んできました。神様に喜ばれる教会が持っている特徴、信仰、愛、希望と、著者パウロは3つの大切な要素をその中で教えてくれていたわけです。私たち一人一人の歩みにとっても決して欠かすことのできないものを改めて考えることができました。今日は残された最後の部分、6節から7節、特に6節を中心に見ていきたいと思います。ここにも皆さん非常に重要な真理が記されているわけで、一緒によく考えてみましょう。いつものように内容に入る前に御言葉をお読みしたいと思います。なので1節から8節までお読みしますので、これまでのことも思い返しながらそれぞれ見てください。神の御心によるキリストイエスの使徒パウロおよび兄弟テモテから、コロサイにいる生徒たちでキリストにある忠実な兄弟たちへ、どうか私たちの父なる神から恵みと平安があなた方の上にありますように。私たちはいつもあなた方のために祈り、私たちの主イエスキリストの父なる神に感謝しています。それはキリストイエスに対するあなた方の信仰と、すべての生徒に対してあなた方が抱いている愛のことを聞いたからです。それらはあなた方のために天に蓄えられてある望みに基づくものです。あなた方はすでにこの望みのことを福音の真理の言葉の中で聞きました。この福音はあなた方が神の恵みを聞き、それを本当に理解した時以来、あなた方の間でも見られる通りの勢いを持って世界中で実を結び広がり続けています。福音はそのようにしてあなた方に届いたのです。これはあなた方が私たちと同じしもべである愛するエパフラスから学んだ通りのものです。彼は私たちに代わって仕えている忠実なキリストの使い人であって、私たちに御霊によるあなた方の愛を知らせてくれました。ってさて、今一度皆さんここ数回にわたって考えてきたことを振り返ってみてください。これまでに学んできたように、この手紙の著者であるパウロはコロサイの兄弟姉妹の様子をエパフラスから聞かされて、そのことで神様に感謝を捧げていました。直接彼らに会ったことはなかったわけですけれども、彼らのうちに本当に救われているものに見られるある特徴というものを見出していたからこそ、パウロは心から喜んでいたわけです。その特徴とは一体何だったか、全部で3つありました。一つ目に見たのはキリストイエスに対する信仰でした。コロサイの兄弟姉妹たちはエパフラスを通して初めて福音が伝えられた時、その真理を自分のこととして心から信じた者たちでした。彼らはイエスキリストを自分の救い主として信じ受け入れ、この方を自分の主人として愛していたからこそ、全てを捨てて日々を忠実に歩もうとそう生きていたわけです。そんなキリストに対する信仰、それが彼らのうちにはっきりと見られた最初の特徴でした。またそれに加えて、彼らは全ての生徒に対する愛というものも持っていました。コロサイの兄弟姉妹たちというのは自分たちの主だけをただ愛していたのではありませんでした。彼らは同じように同じ主によって救われた他の兄弟姉妹のことをも心から愛していたわけです。彼らは喜んで犠牲を払い、分け隔てをすることなく互いに仕え合おうとそう歩んでいた者たちでした。そんな御霊による愛こそ彼らのうちに見られた2つ目の特徴になりました。そして最後、 これは先週見たことですけれども、彼らはそんな信仰と愛に加えて天に蓄えられてある希望というものを持ってました。天に蓄えられてある希望でした。コロサイの兄弟姉妹たちは揺るがぬ望みというものを将来に抱いて日々を生きていた者たちだったわけです。彼らは一時的なものにではなくて永遠に価値のあるものに確信を置いていました。いつの日かキリストと共永遠を共にする日がやってくるんだと、そう確信していたからこそ、今のさまざまな困難や苦しみに直面してなお固く立ち続けることができたわけです。そんな天にある希望こそ彼らのうちに見られた3つ目の特徴でした。どうです皆さん、この3つの特徴、信仰と愛と希望というものを見てきて、間違いなく素晴らしい教会だと思いません？コロサイの教会のコロサイの兄弟姉妹たちというのは神様に喜ばれる群れとして歩んでました。だからこそ皆さん、そうやって歩んでたのが明らかすぎたからこそ、実際に見たこともないようなそんなパウロでさえ、彼らの姿をただ耳にしただけで神様に感謝を捧げてたわけです。素晴らしい教会でした。でも皆さん、そんな素晴らしい教会の3つの特徴について触れていたパウロは、最後にもう一つ重要なことをここで記していました。パウロは3つの特徴を触れた後で、その後で彼らのうちに働いて希望を生み出していた、彼らの歩みを支え続けていたある力というものに目を留めていました。パウロはもっと言うのであれば、コロサイの兄弟姉妹たちのうちに働いていたある力だけじゃなくて、コロサイの教会から出て世界中でも見られるある力にパウロは目を留めていました。ある力がコロサイの教会のうちにも、また全世界にも働いていたわけです。そしてそのことでパウロは感謝を捧げていました。一体何にパウロは最後目を留めていたんでしょう。何が働いていたんでしょう。皆さん、その力こそ福音でした。キリストの福音というものがコロサイの人々のうちにも働き、全世界の人々のうちにも働き、彼らのうちに実というものを実らせ続けていたわけです。パウロはそんな福音の持っている偉大な力というものについて、今回見る私たち6節のところを中心に改めて明らかにしてくれていました。福音とは一体どんなに力を持ったものなのか、福音とはどんな力を及ぼすものなのか、そのことについてパウロはここで教えてくれていました。確実に皆さん言えるのは、コロサイの信仰者たちのうちに働いて彼らを変えていたその福音の力というのは、今の私たちのうちにも働いて私たちを変えることのできる、そんな偉大な力を持ったものだということです。福音というのは、皆さん、私たち聖書の中を見るときに素晴らしい力を持ったものとして描かれていました。でも一旦立ち止まって考えてみると、果たして私たちは本当に福音のうちに見られるその正しい力というもの、力というものを正しく理解しているでしょうか。力を、福音が持っているその力というものを私たちは本当に今知っているでしょうか。一つ皆さんに言えることは、素晴らしいことがここに書いているということです。なので一緒によく御言葉を見てみましょう。この御言葉が皆さんの励ましになることを心から祈っています。じゃあちょっともう一度6節のところを見ていただいて、福音について考えていくわけですけども、もう一度読みます。6節こう書いてました。この福音はあなた方が 神の恵みを聞き、それを本当に理解した時以来、あなた方の間でも見られる通りの勢いを持って世界中で実を結び広がり続けています。福音はそのようにしてあなた方に届いたのですって。さて、今のを読んで、もし皆さんの中で2017年版の聖書を持っている方がおられたとすれば、ちょっと混乱したかもしれません。というのも、2017年版ではこんな風に訳されているわけです。皆さんのレジュメにも記したので、皆さん見ていただくとこう訳されてました。この福音はあなた方が神の恵みを聞いて本当に理解した時以来、世界中で起こっているように、あなた方の間でも実を結び成長していますって。どうです、訳が違ってましたよね。で、そうなんです。この箇所っていうのは、皆さん、実を言うとそもそも日本語に訳すのが難しいものでした。なので、多分皆さんが持っている新改訳の欄外のところを一度見てもらうと、6節の欄外のところにはそこにまた別訳って書いていて、また異なる訳が載っているかと思います。わかりますか。つまり皆さん、この私たちが持っているこの新改訳の3版2版、そういったものも訳が違うし、2017年版も訳が違うし、また別訳には別の訳も書いてありますって、いろんな訳が載ってるわけです。それもそのはず、この箇所は少し訳すのが難しいものでした。で、勘違いしてほしくないのは、もちろんどれを取っても言わんとしていることは結局同じになります。でもややこしいので、今回は皆さんと一緒に元々の言語に一度立ち返って、その言葉通りに見ていきたいと思います。一緒に言語に戻ってみましょう。そうするとこの箇所をそのまま直訳するとすれば、こんな風に訳すことができます。それもレジュメに載せているので見ていただくと、こう書いてます。これ福音はあなた方に届いているのです。世界中でも同じように、あなた方の間でも実を結び成長し続けています。あなた方が神の恵みを聞き、それを本当に理解して以来、そうなのですって。そして私たちは今からこの言葉を見ていくわけですけども、私たちはこの御言葉のうちに、パウロの言葉のうちに、福音が持っているその力に関して、特に3つのものを見て取ることができます。福音のうちに見て取れる、福音の力が持った、福音の持っている力に関して3つのものを私たちここに見て取ることができます。具体的に言うと、範囲と働きと本質についてです。でもそれは少しずつ見ていくので、その時に一緒に考えましょう。まず1つ目考えましょう。1つ目は、福音が持つその力の範囲です。福音が持っている力がどこまで及ぶのか、その範囲についてです。そしてその範囲というのは全世界的なものでした。一つ目、その範囲というのは全世界的なものでした。全世界に及ぶものだということです。で、このように6節は始まってました。言語の方も見ていただくと、これ福音はあなた方に届いているのです。世界中でも同じようにって。パウロはこの際の教会に福音が届いていたということを分かっていました。まだ見ていない7節のところを見てみても、皆さん7節のところにはこう書いてたわけです。これはあなた方が私たちと同じしもべである愛するエパフラスから学んだ通りのものですって。キリストの使い人であった忠実なエパフラスによってで、彼らのもとに福音がもたらされたんだということ、そのことをパウロはよく知っていました。しかし、その同じ福音の力というものが彼らのうちにだけじゃなくて、世界中にありとあらゆるところへ広まり続けているんだとパウロはここで言うわけです。あなた方に届いているその福音の力は世界中でも同じように 見られるということです。一箇所の一部の限られた人にだけではありません。救いをもたらすその福音というのは、どんな国であろうと、どんな文化であろうと、民族であろうと、あらゆる垣根を越えて全ての人に働く、そんな神様の力だということです。福音は全世界的なものなんだって。もちろんそんな全世界に広がっていくその福音の様子というものを、私たちは御言葉の中でも繰り返し繰り返し見て取ることができます。いろんなところでその様子は描かれているわけです。例えばイエス様からの大命令を受けたイスカリオテのユダを除く11人の弟子たちは、まさに至るところで福音を述べ伝えようと熱心に働いていました。マルコの16章の19節から20節のところを見てみると、マルコの16章19節から20節にこう書いてます。イエスは彼らにこう話されて後、天に挙げられて神の右の座に着かれた。そこで彼らは出て行って、至るところで福音を述べ伝えた。主は彼らと共に働き、御言葉に伴う印を持って御言葉を確かなものとされた。イエス様の弟子たちはそうやってあらゆるところで、至るところで福音を述べ伝えようとしていました。そうやって福音は述べ伝えられていったわけです。またそんな福音の広がりっていうのは、私たちこの使徒の働きを見ても、その使徒の働き全体を通しても、私たちはさらに詳しくそのことを見て取ることができます。ちょっと皆さんレジュメに書きましたけれども、使徒の働きを見てほしいので、聖書を持っていれば使徒の働きの一章を見てください。使徒の働きの一章のところから、私たちはその広がりってものを見て取ることができます。その一章を開いていただくと、まず最初にイエス様がこんな言葉を弟子たち、地上に残された弟子たちに向かって話してました。8節見ていただくと、一章の8節に、しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となりますって、こうやってイエス様は言ってから天に昇られたわけです。この言葉を受けた弟子たち、その弟子たちはエルサレムから働きが始まり、そしてこの言葉の通りにユダヤ、サマリアの全土、そして地の果てへと出ていきました。福音はそのようにして広がっていくわけです。神様の言葉はそのようにして少しずつ広がっていきました。だからこそ私たちが使徒の働きを見ていけば、こんな言葉を何度も何度も見て取ることができるわけです。ちょっと飛んでいただいて、これ皆さん抜粋しているので、ぜひ皆さんが時間のあるときに他にも探してみてください。使徒の6章の例えば7節を見ると、使徒の6章の7節のところには、こう書いてました。こうして神の言葉はますます広まっていき、エルサレムで弟子の数が非常に増えていった。そして多くの祭司たちが次々に信仰に入ったって。神の言葉はますます広まっていったって。またその他に12章に飛んでいただいて、12章の24節を見てもらうと、12章の24節のところに、そこに書いてました。主の御言葉はますます盛んになり広まっていったって。そしてもう一個だけ。13章の48節49節のところ。13章の48、49のところにこう書いてました。異邦人たちはそれを聞いて喜び、主の御言葉を賛美した。そして永遠の命に定められていた人たちは皆信仰に入った。こうして主の御言葉はこの地方全体に広まったって。見て、私たちが少なくともこれだけでも見て取れるように、 キリストの御言葉というものは弟子たちを通して、忠実に語る弟子たちを通してどんどんどんどんと広まっていってました。希望をもたらす良い知らせというものは忠実に語る弟子たちによって述べ伝えられ続けていたわけです。そしてその結果どうなったかって、あらゆるところで真理が広がっていき、多くの人たちが神様によって救われていきました。福音というのは確かに全世界へと広まり続けていたわけです。こうやって私たちはイエス様の弟子の模範であったりとか、イエス様の弟子の姿であったりとか、使徒の働きを通してキリストのその福音が広がり続けていったんだということをもちろん見て取ることができます。でもそれに加えて、もちろん他の誰でもないあのパウロこそ全世界に広がる福音の力の偉大さというもの、それを誰よりも分かっていた人物でした。だからこそそのパウロはこんなふうにはっきりと述べるわけです。ローマ書の一章のところを見てみると、私たちがよく知っている箇所の一つかもしれません。ローマ書の一章の15節16節を見てみると、そこに書いてました。ですから私としてはローマにいるあなた方にもぜひ福音を伝えたいのです。私は福音を恥とは思いません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人にとって救いを得させる神の力です。ってパウロは福音の持っているその力がどれほど偉大なものなのかということを心から知っていました。ただの知識としてではありません。彼は本当にその持っているものの力というものを分かってたわけです。だからこそ、私は福音を恥とは思いませんって、そう大胆に述べることができました。でも皆さん、ちょっと立ち止まって考えてみましょう。どうです、私たち、例えば誰かに、あなたは福音を恥と思ってますかって言われたら、なんて答えます？おそらく皆さんに、私は恥とは思ってませんってもちろん言うと思います。でも私たちが理解したいことっていうのは、パウロが置かれていた状況、それはとてつもなく難しいものだったということです。パウロは確かに福音を恥とは思いませんと大胆に言ったわけですけども、彼が置かれていた状況は私たちとは全く異なるものでした。そしてその違いをちょっと皆さん一緒に考えてみましょう。例えば皆さん、この当時、今見ましたけど御言葉でパウロはぜひ福音を伝えたいんですってそう願ってました。どこでかって、ローマの町に行きたかったわけです。ローマの町でパウロは福音を伝えたいんだって。でもそのローマの町っていうのはどんなものよりもカイザル、ローマ皇帝こそが最高の存在として扱われていた場所でした。ましてやこの皇帝こそが神として褒めたたえられる、そんな存在だったわけです。さて考えてみましょう。町のすべての人たちがカイザルこそ神なんだ、そう扱っているような中で、カイザルなんて神ではありませんって、イエス・キリストこそが唯一の神様なんだとそう述べ伝えるようなものなら、どうなってしまうと思います？これ容易に想像できるように、人々は間違いなくパウロのことを捉えて殺そうとするでしょう。皇帝に逆らっているような、そんな反逆者として処刑されて当然だったでしょう。どうでしょう、パウロはそんな中にあって福音を恥じて語ることをためらったとしてもおかしくはなかったと、そう思いません？またそれだけじゃありません。皆さん、例えばそれに加えてパウロの人生そのものを一緒に考えてみたときに、思い返してみたときに、彼が通ってきた道というものを思えば、それだけでも彼が福音を恥として妥協していたとしてもおかしくはなかったと思いません？パウロは福音のために無知に 打たれ石打ちに遭うことがありました。福音のために牢に入れられることも牢に捕らえられることもありました。福音のために人々から罵られ恥ずかしめられることもありました。福音のために労苦し、福音のために眠れぬ夜を過ごし、福音のために飢え渇きを覚えて、福音のために死に直面することだってあったわけです。皆さん、もし福音を恥じることが許される、そんな権利を持っている人物がいたとすれば、いるんだとすれば、パウロこそそんな人物だということが言えるかもしれません。パウロは福音によって私たちの想像をはるかに超えた、想像を絶するほどの苦しみというものも経験していたわけです。でもパウロはそれでもなお福音を恥とすることはありませんでした。彼は人々を怒らせないように、そうやって真理をごまかすこともしませんでした。人々から嫌われないようにと、その真理を妥協することもしませんでした。人々が受け入れやすいようにと、その真理の一部を隠して伝えることもしませんでした。彼はどんな時であろうと、その福音の真理というものを大胆に語り続けてたわけです。相手が誰であろうと、どんな状況に置かれていようと、彼には関係ありませんでした。思い返してみれば、あのアグリッパ王様の前でも彼は大胆に真理の言葉を述べ伝えるわけです。そのことは使徒の26章のところに書いてますけれども、パウロの言葉を聞いた王様はこう言ってました。あなたはわずかな言葉で私をキリスト者にしようとしているって。聞きました皆さん。これだけ聞いたとしても、パウロはどれほど熱心に、しかもストレートに福音をちゃんと伝えようとしていたか、私たち読み取ることができるわけです。でもその言葉に対してパウロがこのように答えていました。そのことが使徒の26章の29節に出てくるわけですけれども、そこにこうあります。パウロはこう答えた。言葉が少なかろうと多かろうと、私が神に願うことはあなたばかりでなく、今日私の話を聞いている人が皆この鎖は別として私のようになってくださることですって。これすごいと思いますね皆さん。人間的に考えてみれば、恐れやためらいというものを抱いてもおかしくないような状況に彼はありました。でもそれでもなお彼はキリストの福音というものをねじ曲げることはせず、まっすぐに解き明かしていたわけです。でも一体どうして彼はこれほどまでに揺るがなかったんでしょう。どうして彼はどんな状況にあったとしても福音を恥じることはなかったんでしょう。皆さん、それはひとえに彼が福音の持つその力に確信を置いていたからでした。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす、そんな神様の力であると彼が信じていたからでした。16節にそう書いてたわけです。福音は信じるすべての人にとって救いを得させる神の力ですって。そしてその力を彼が疑わなかったわけです。だからこそ、そんなパウロは別の箇所でもこのように述べていました。第一コリントのところを今度は見てみると、第一コリントの1章18節のところ、1章の18節のところ、また22節から24節のところを見てみると、こう書いてます。十字架の言葉は滅びに至る人々には愚かであっても、救いを受ける私たちには神の力です。ユダヤ人は印を要求し、ギリシャ人は知恵を追求します。しかし私たちは 十字架につけられたキリストを述べ伝えるのです。ユダヤ人にとってはつまずき、異邦人にとっては愚かでしょうが、しかしユダヤ人であってもギリシャ人であっても召された者にとってはキリストは神の力、神の知恵なのですって。間違いなく十字架につけられたキリストを述べ伝えるということ、これだけがパウロにとって十分なものでした。パウロにとってこのキリストの御言葉というもの、キリストの言葉というもの、福音というものを述べ伝えること、それは彼がしなければならない、ただ一つの、彼が語らなければならないただ一つのメッセージでした。罪と罪禍の中に死んでいて、ただ滅びるべき希望のないその罪人に対して、この福音こそが唯一救いを与えることができる、そんな神様の力なんだとパウロは確信していたわけです。それしか罪人を救う方法はないと、そう彼は分かってました。だからこそそんな力を持っている福音を恥じることはありませんでした。どんなに固くななものに対してもそうです。どんなに自分と違う考え方を持っている人であろうがそうです。この福音は信じるすべてのものに救いをもたらすことのできる神の力なんだって、全世界的な良い知らせというもの、それを彼は語り続けていたわけです。それを考えるときに、もちろんいろんなチャレンジを私たちは受けるわけですけれども、果たして私たちはどうでしょう。私たち自身はこのキリストの福音の持っている力というものを正しく覚えているでしょうか。私たちが福音を語るときに、私たちはこの神の力であるこの良い知らせというものを妥協することなく、どんな時もまっすぐに解き明かそうとしているでしょうか。それとも置かれた状況、相手によって福音の真理をねじ曲げたり、語ることをためらってしまったりするでしょうか。皆さん、確かに私たちは時に相手の反応を気にしてしまうことがあります。怒らせたくないって、関係をこじらせたくないって、そう考えてしまうこともあります。でもどうなんでしょう。果たして私たちそんな時、キリストのこの福音が持っているその力というものを本当に信じているんでしょうか。私たちが語ろうとしているその福音が、確かにそれを信じるすべての人に救いをもたらすことができる唯一のその神様の力であると、そう確信を持っているでしょうか。御言葉ははっきりと言ってました。十字架の言葉、キリストの福音というのはユダヤ人にとってはつまずき、ギリシャ人にとっては愚かに思えるものですって。来ました?愚かに思えるものですって。そんな愚かに思えるような福音が語られればどうなるかって、当然多くの人たちはそれを拒絶するでしょう。だって愚かに見えるんですもん。価値を見出すことすらしようともしないでしょう。だって愚かに見えるんですもん。その言葉が愚かに見えるものにとって、そのような反応を取ることはある意味ごく自然の反応でした。だから皆さん、私たちが福音を伝えるときに、もしその人がこんなものはいらないと拒絶するのであれば、まさに御言葉が私たちに教えていることだということです。でも皆さん、その時に私たちはいつも覚えることができます。何を覚えることができるかって、この福音というのは初めから変わることのない揺るがぬ真理だということです。この御言葉、この福音は、どんな国であろうが、どんな文化であろうが、どんな民族であろうが、あらゆる垣根を越えて、すべての人にもうすでに働き続けてきた、そんな神様の力でした。 私たちが御言葉のうちを見るときに、もうさっき見ましたけど、使徒の働きを見ていけば、神様の御言葉が語られ、福音が語られたときに、人々が変えられ続けていく、その姿を見て取ることができるわけです。聖書の中からだけじゃなくても、私たちが歴史を振り返ってみれば、そうやって福音によって変えられてきた人たちを見て取ることができます。この日本だけじゃなくて、世界中の中でそれが起こり続けているわけです。そして何よりも、皆さん、私たちもこの同じ福音によって救われました。私たちも変えられたわけです。私たちが変えたわけじゃありません。私たちに働いたその福音が、神様の力が私たちを変えてくれました。それによって私たちは救われたわけです。だとすれば、その神様の力を自分のこととして知ったのであれば、じゃあ私たちはその福音をどう語ろうとするでしょう。私たちに託された責任、それは昔も今も変わっていません。今もなお変わらず、キリストの福音を述べ伝え続けることです。ここに神の力が表されていると、そう知っている私たちは、この福音を大胆に述べ伝えることが、皆さん、できるわけです。神様の働きを期待しながら、妥協することなく大胆に語り続けていくことです。福音は全世界的なものなんだって、それだけ皆さん力のあるものだってことです。そしてそれが一つ目に見て取れる偉大な力でした。二つ目に見て取れるもの、二つ目に見て取れるものは、福音が持っているその影響についてです。福音が持っているその力の影響についてです。どのような働きをするのか、その影響とは、皆さん、実を結び成長し続けるということでした。その影響というのは、実を結び成長し続けるということでした。でも具体的にそれはどういうことなんでしょう。どのように働いて人々の間に影響をもたらすんでしょう。さっきのちょっと続きを見ていきましょう。さっきの続きに戻っていただいて、6節のこうか続いてました。世界中でも同じように、あなた方の間でも実を結び成長し続けていますって。でここで皆さんに注目してほしいのは、この実を結び成長し続けていますっていうパウロの言葉です。実を結び成長し続けていますって、ここで2つ言葉が出ます。まず1つ目に、ここで実を結ぶと訳されている言葉ですけれども、この実を結ぶという言葉には、果実を実らせる、種子を生み出す、そういった意味もあります。果実を生み出すとか、種子を生み出す、そういう植物に関連することです。果実を実らせる、そんな意味もあります。でもこれから内側、内面に実を結ぶといった、そんな意味もあったりします。人や何かの内側、内面に実を実らせる、実を結ぶという、そんな意味です。また成長するという、もう一つの言葉、この成長すると訳されている言葉には、範囲やサイズ、状態などを増加する、大きくする、そんな意味があります。何かの範囲であったりとか、サイズであったりとか、状態、そういったものを大きくするわけです。増やすわけです。増加するわけです。またそれとか、そのまま成長するといった、そんな意味も持っていたりします。成長する、そんな意味です。ですから、実を結ぶということを考えたときに、それは内面に実を結ぶといった、そんな意味があり、そして成長すると訳されている言葉には、そのまま成長するとか、大きくするとか、そういった意味があるんだということは、私たち言葉の意味から読み取れるわけです。そんな2つの言葉がここに並んでました。まあ、前者はどちらかというと内面に関して、後者はどちらかというと外面に関して、外に関して触れているように、まあ言葉の持っている意味からも見て取れるかもしれません。でも皆さん、パウロは実際これらの言葉から何を言わんとしていたんでしょう。 で、これに関して皆さん非常にいろんなことが話されています、学者たちの間で。で、私自身もすごく悩みました。で、その中で2つ分かりやすい説明があったので、それを皆さんに紹介したいと思います。2人の先生がこんなことを言うわけです。まずカーチス・ボーガンという先生はこんなふうに説明してました。実を結ぶという言葉はその信仰者のうちに働く福音の力を指しているのでしょう。成長するは福音が急速に広まることを意味示しています。したがって実を結ぶと成長するという2つの言葉はそれぞれ福音の持つ内側の働きと外側への広まりを語っているのです。またマッカーサー先生もこんなふうに教えてました。仲介書の中でこんな言葉があるわけです。福音は個人の内面的な変化と教会の外面的な成長の両方に実を結ぶのです。2つの概念は相互に関連しています。個人の霊的成長は新たに改心するものがキリストへとたどり着くよう導くものです。これが初代教会のモデルでした。ってポイントは皆さん、内側の働きと外側への広まりということです。つまり皆さん、ここで見て取ることのできる福音の力というもの、福音の効果というもの、影響というものはあまりにも素晴らしいものでした。この際の教会に届いていたその福音というのは彼らのうちに何の変化ももたらさないような力のないものでは決してなかったわけです。じゃあ福音、届いた福音はどんな働きを成していたのかって、まずそれは福音を受け入れたそのコロサイの兄弟姉妹のうちに働いて、そのうちに実を実らせるものでした。彼らは福音を信じてただ救われて、はい、それでおしまいであったのではありませんでした。彼らに救いをもたらしたその力ある福音というのは彼らのうちに継続して働いて神様に喜ばれる、そんな御霊の実というものをも生み出し続けていたわけです。コロサイの教会というのはそんな実として、コロサイの教会にあったそんな実として、今までに私たちはいくつかのことをもう見ました。私たちが見てきた信仰であったり愛であったり希望であったり、そういったものも彼らのうちの中に生み出されていたわけです。パウロはそんな実というものを聞いて、カレン様が彼らのうちに確かに働いているということを確信し、そして心から感謝をしていました。届いた福音はコロサイの兄弟姉妹のうちに働いて、そして実を実らしていたわけです。でもそんな実というもの、その実というものはコロサイの人々の間で終わりだったのでもありませんでした。皆さん、福音の持っていたその偉大な力というのはコロサイの教会にのみ働いて、はい、それで終わりですじゃなくて、世界中でも同じようにして実を実らせていたというわけです。コロサイの人々に生み出されていたその御霊の実というものは、同じようにキリストを真に受け入れた者たち、その者たちのうちにも見られるものでした。福音によって救われた者たちはみんな、そして皆さん、これ私たちも例外なく同じように霊的な成熟を目指して、神様に従って歩み、福音に根ざして今を生きていくわけです。そしてそのようにして私たちが御言葉に根ざして歩んでいくときに、神様が働いて、そして私たちのうちに実というものが生まれてくるわけです。それが信仰者の歩みでした。コロサイの教会に届いたその福音はコロサイの教会の人たちのうちに働いて実を生み出していただけじゃなく、同じ福音は外に出て同じように信仰者のうちにも働いて、そのうちに実を実らせていました。これだけでも皆さん、すごい働きが福音にはあるわけです。でもそれで終わりでもありませんでした。ここにもう一つすごいことが書いているわけです。それはそんな福音の働きは救われた者のうちにのみ働くものでもなかったということです。福音が持っているその力っていうのはコロサイの教会、また一定の 救われた人だけに力を与えた終わりではありませんでした。救われた者のうちに働くその福音というものは、同じように他の人々をその罪と裁きから救うことができるその力あるものでした。ですから皆さん、コロサイの教会に働いたその福音というものは、彼らのうちに身を実らせ、全世界においても同じように身を実らせ、そしてまだ救われていない者のところにもますます広がっていって、そして彼らのうちにもどんどんどんどんと身を実らせるという働きをしていたということです。福音を語られて、そしてそれを信じた人たちが救われて、その人が成長して身を結び、そしてその人が福音を大胆に語れば、そこで救われる人が起こされて、そしてその人が成長し、その人が身を結び、そしてその人が福音を語ることを通して、また別のところで救われるものが起こされて、それの繰り返しだということです。そうやって福音は全世界へと広がり続けているんだって、そうやって全世界において信仰者が起こされているんだって、パウロはそんな福音の持っている力というもの、そういったものの影響のすごさを分かっていました。コロサイの教会だけじゃなくて、全世界に広がっていくその姿、その様子、彼はそれを目の当たりにして神様に感謝を捧げていたということです。福音が持っている働き、それは実を結び成長し続けるものでした。人々の間で広がり続けていくものでした。それが2つ目に見て取れる、そんな福音の偉大な力でした。そして最後に3つ目に見て取れるもの、それは福音の本質についてです。最後は福音の本質についてです。このように6節の残りの部分で記されていました。あなた方が神の恵みを聞き、それを本当に理解して以来そうなのですって。コロサイの人たち、彼らは神の恵みを聞きました。福音の本質、それは神様の恵みでした。コロサイの兄弟姉妹たちはその真理というものをただ耳にしたのではありません。彼らはそのことを自分のこととして理解して受け入れていました。皆さん、福音、ごめんなさい、恵みって何です？恵みっていうのは本来値しないものに与えられるもの、それが神様の恵みでした。それこそが福音の核心だということです。私たちがこの恵みについて考えるときに、私たちがいつも思い出さなくてはいけないこと、それは私たちが救われる以前どんな姿だったのかということです。救われる以前の私たちはどんな状態にあったのかということです。今一度思い返してみてください。御言葉は私たちにはっきりと教えてくれていました。私たちはみんな例外なく自分の罪かと罪の中に住んでいたものだったんだと。エペソの2章の1節から3節のところにこう記されているわけです。エペソの2章の1節から3節のところに、あなた方は自分の罪かと罪との中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆かつては不従順の子らの中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。本来であれば創造主の神様によってその栄光を表すものとして作られた私たち、この方に仕えて、この方を愛し、この方に喜んで従っていくものとして作られて、そんな私たち、しかしそんな私たちは生まれながらに神様に従っていくのではなく、この方に背いて心の望むままを歩んでいました。誰一人として神様を求めようともしませんでした。 自分の好きなように生きていくことが何の問題もないんだとそう考えて、神様のことなんて一切顧みることもなく、清い神様の前に頑なに逆らい続けていました。すべての人がこの方の前に忌み嫌われる、そんな罪を積み重ねていたわけです。ここに例外は一人としていませんでした。御言葉が言うように義人はいないんだって、一人もいないって。すべての人が罪によって堕落した存在だったということです。ジョン・カルバンもこんなふうにこんな言葉を残していました。私たちは罪の力によって完全に支配されている。知性のすべて、心のすべて、私たちの振る舞いのすべてがその影響下にあるのだって。生まれながらの人間はみんな知的な部分においても、感情やまた動機の部分、行いにおいても、そのすべての面において罪によって汚染される、汚れている、そんな存在でした。だからこそ罪人である私たちはみんなその罪のゆえに、ただ義なる神様の御怒りを受け裁かれて当然の存在だったわけです。自分の罪ゆえに一切の悪を憎んでおられる、一切の汚れを許すこともない、そんな清い神様から引き離されて永遠に滅んで叱るべき、そんな存在でした。そして私たちは何よりも罪の中に死んでいたからこそ、死んでたからこそ自分の力で自分を救うことなんて何も到底できなかったわけです。死んだ者には何もできませんでした。私たちには文字通りこの状況を変える術は一つとして残されていなかったわけです。自分たちには何にもできない、希望の一切ない状況でした。でもそんなどうしようもない私たちに対して、他の誰でもない神様が大きな愛を示してくださいました。私たちではありません。私たちには何もできませんでした。罪の中に死んでいた私たちに対して手を差し伸べてくださったのは、ただ恵みによって神様の御業でした。キリストにある命を与えてくださったのは、ただ神様の憐れみでした。さっきの続きのところにこう書いてます。エペソの2章の4節から5節に、しかし憐れみ豊かな神は、私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、罪禍の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。誰一人として主の慰め、憐れみを求める資格などありませんでした。私たちは死んでたわけです。私たちにはそのようなものは到底値しないものでした。ただ値したものは神様の正しい裁きでしかなかったわけです。しかしそんなもののために神様は本来値するものではなくて、本来値しないものを与えてくださいました。それこそが皆さん、神様の豊かな恵みだったわけです。値しないものに与えられた豊かな恵みでした。他の誰でもない神の御子イエス・キリストが人としてこの地上に来てくださって、この方が私たちの罪を負って十字架にかかってくださいました。この方が私たちの身代わりとなって神様の御怒りをなだめてくださったわけです。そしてこの方は確かに死に、墓に葬られました。でも約束されていた通りに3日目によみがえってくださり、そしてこの偉大な救いの御業というものを完成されたわけです。そしてご自身のもとに悔い改めと信仰を持ってやってくるその者に罪の許しを与えるんだと、そう約束してくださいました。こうして命の源であるキリストを信じた者には、この方にあって命が与えられました。イエス・キリストの十字架と復活こそ私たちにはどうすることもできなかった。 その罪の問題を解決することのできた唯一のものだったわけです。これが私たちに示してくださった神様の偉大な恵みでした。でも皆さん、これで全てが終わりでもありませんでした。キリストを信じて、じゃああとは自分の好きなようにしていくわけではなかったわけです。新しい命を与えられた者たちはその後も変わらずに恵みにより頼みながら神様に従って生きていこうとするものに変えられました。確かにかつて私たちは罪に支配されていました。悲しいことに今でもなお罪を犯してしまうことが多々あります。でも皆さん、私たちが知っているのは、今私たちがキリストのうちにあるのであれば、私たちはその罪の支配からは解放されて、キリストに従う、そんな奴隷として、義の奴隷として歩んでいるということです。そのようなものへと、そのような歩みが可能なものへと変えられました。ローマ書の6章の6節から7節のところに、ローマ書の6章の6節から7節のところ、また11節のところにこう書いています。私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅びて、私たちがもはやこれからは罪の奴隷でなくなるためであることを私たちは知っています。死んでしまった者は罪から解放されているのです。このようにあなた方も、自分は罪に対しては死んだものであり、神に対してはキリストイエスにあって生きたものだと思いなさい。皆さん、私たちはただ恵みによって救われました。恵みによって今生かされています。私たちをそうやって救い出してくれたものはキリストの福音でした。だからこそ、もしまだこのキリストの福音を知らない方がいるのであれば、自分のこととして本当に知っていない方がいるのであれば、今日どうか帰る前に知ってください。私、あなたのようなそんな罪人のために、ご自身の命を自ら捧げてくださった、そんな救い主イエスキリストを、この方のもとに助けを求めてください。このイエスキリストのうちにのみ救いがあります。そんな偉大な救い主であるこのお方の前に、神様の前に自分の罪を悔い改めて、そしてイエス様を自分の救い主と自分の主人として主として信じ受け入れてください。そしてその方のために生きる、そんな人生を始めてください。そこにこそ本当の喜びが、慰めがあります。またこの救い主をもうすでに信じ従っておられるという、そんな兄弟姉妹の皆さん、果たしてどうでしょう。私たちは今日こうして福音を持っている、その偉大な力について、パウロの言葉から考えてきました。私たちが罪の中に死んでいた、その時に私たちを新しく生まれ変わらすことのできた、その偉大な力を持った福音、信じるすべての人を救うことのできる、そんな神の力である、その福音、そんな偉大な力を持ったその福音を私たちが知っているのだとすれば、それによって自分も救われたということを私たちが本当に知っているのだとすれば、どのようにして皆さん、この福音を私たちは持って生きていこうとするでしょうか。私たちにできること、それはいろんなことがもちろんできます。でも何よりも私たちはいつも感謝し続けることができます。私たちがこの福音を覚えるときに、私たちがかつてキリストを知る前にどんな存在だったのか、そしてそんな状態から救い出してくださったその福音の凄さを考えるときに、私たちはいつでも感謝することができます。いつでも感謝することができる、その理由をそこに見出すことができます。恵みによって私たちは救われたんです。値しないものに与えられた、そのことを思い出し続けることです。そのようにして感謝し続けることです。でも皆さん、同時に私たちは感謝し続けるだけではありません。私たちには大きな責任というものを負っています。私たちは信じるすべての人に救いをもたらす、その神の力である福音を 大胆に述べ伝えていくというその責任を負っているわけです。だからこそ皆さんいつも覚えることです。どんなに偉大な力をこの福音が持っているのかということです。もし恐れを抱くことがあるのであれば、もしためらいを抱くことがあるのであれば、祈ることです。そして御言葉を見ることです。パウロは福音を恥とはしませんって言いました。それは彼に力があったからではありません。福音が持っているその力に目を留めたからです。だから私たちもそこに目を留めることです。そこに私たちも希望を見出し、勇気を見出すことができます。そのようにして福音を大胆に語る、そんな群れとして一緒に歩んでいきましょう。最後一言祈ります。天におられる愛する父なる神様、皆を心からおめでたえます。今日こうして私たちが御言葉を通して改めて考えたように、信じるすべてのものを救うことのできるこの神の力である福音、こんな救いによって私たちが、こんな福音によって私たちが救われたことを改めて覚え、心から感謝いたします。私たちのような愚かで罪の中に死んでいたようなものに対して、神様あなたが働いてくださったことを覚え、私たちはあなたに対して感謝しても感謝しきれません。どうか私たちがこの素晴らしい福音をいつも心に留めて歩み続けていくことができますように、いつも感謝を持って歩み続けていくことができますように、またどうか神様、私たち一人一人がこの福音の素晴らしさを、偉大さを、またその素晴らしい力を知った、私たちがまだそれを知らない者のところに喜んで出て行って大胆にそれを伝え続けていくことができますように。確かに私たちはいろんなことを考えてしまって難しさを覚えますけれども、でもどうか神様、私たちに語る勇気をください。どうか私たちがこの素晴らしい福音を愛する者のところに伝えることができるように、どうかその助けを続けて与えてくださいますように、この御言葉に心から感謝いたします。すべてを御手に委ねて感謝し、イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。